東京ネットラジオインストゥルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリーです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストゥルメンタルジャーニー第143回となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。収録している本日7月31日です。2021年7月31日、7月末日ですね。明日から8月始まりますね。皆さんどうですか、お元気ですか。ちょっと今日今僕このね、収録前にネットニュース見てね、遅れバスながらちょっと本日の感染者数ですか、東京4000人超え、全国ですと1万2000人超えでしたか。ちょっとねなかなか憂う状況だと思います。まあね、オリンピックね、東京オリンピック日々ね感動をもらってますけれども、まあちょっとね、ちょっとそのなんていうのかな、いろいろな局面を迎えているね状況なんではないかというこの頃でございますね。はい、何かね、まあその感染爆発してる、因果関係なり、まあそのねオリンピックと関係して何かこう感染者数が増えているのか、ワクチン接種が始まってねからこれだけのね数字が増えているのが、原因が何なのか、もう少しね我々みたいな、まあ、一国民にでも分かる何かこう明確なね情報を提示して、一人でも少ない感染者、一日でも早いね収束を願っております。情報を共有してね乗り切っていけたらと思う今日この頃でございます。まあね僕みたいなね一ギタリストが発信できること少ないとは、まあ、承知してるんですけれどもね、やっぱちょっと行っていかないとという気持ちでございます。はい、この番組はアートフューズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギタユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギタユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ちょっとね今日はねちょっとシリアスな雰囲気で始めさせていただきました。まあ本当はねちょっと軽快に始めようかとは思ったんですけれども、ちょっと収録前にネットニュース見て、これはちょっといかんなと思いましてね、ちょっとやっぱりメッセージね、発信していかなきゃなと思った次第です。はい、でですね今日はですね、まあこれがだから配信されてる頃8月第2週の火曜なんですけれども、だからその頃にちょっとその状況良くなってることを願っておりますでね。まあ夏なんで、はい、ですね今日はですね前回の配信ライブ、ウクレレ配信ライブが非常に好評だったこともありまして、ウクレレプレイヤーとしての僕、ウクレレプレイヤー曲がりの、ヒストリーとかですね、そのウクレレ奏者としてのまあ、僕に、トピックじゃスポットか、スポットを当ててちょっとねお話しさせていただけたらなと思って、ございますね。最後までお付き合いいただけたらと思うんですけれども、まあちょっとウクレレプレイヤーとしては、まあ僕はずっとねギタリストの周りですと、まあ、言ってるので、まあ自分の中でやっぱりちょっとメインストリームではないわけなんですけれども、ただそれはそれで自分の中でもちょっと歴史がだんだんね積み重なってきたので、ちょっとここで振り返ってみてみたいなと思います。じゃあですね早速なんですけれども、前回の配信ライブで弾かせていただきました、まあ、僕のウクレレの曲といえばこれというね、曲です。じゃあ聴いてください。ノレレタレレ。 7月17日ね、曲がりウクレレ配信ライブから僕のウクレレのオリジナル曲、代表曲ですかね、きっとね、ノレレタレレ、マガテックのねセカンドアルバムクロスロードにもバンドバージョンで入っておりまして、てっちゃんのトロンボーンでねこのメロディーが聴けるという曲でもあります。これまあそのウクレレのキーに合わせてキーが F なんですけれども、あのクロスロードの頃本当に僕あのトロンボーンのことがその音域とかよくわからない時で、本当にウクレレのキーで作って、トロンボーンにしたら多分もうこう本当にこう限界突破してるとてつもなく高いキーで作ってしまって、本当にてっちゃんだから吹けるんだなこのキーはっていうね、確実に多分あれ 2,3 落とした方がいいだろうなと思う、今日この頃なんですけどもね、まあ、その頃はねこういう状況だったと、これを見事に吹き切ったてっちゃんのね、名演奏がクロスロードで聞けます。まあこれねよくそのライブの MC でも言ってるし、この前も言ったんですけども、まあその自分の両親のですね頭文字とウクレレのレレを取ってノレレタレレというタイトルなんですけれども、まあ曲のイメージというかコンセプトがそのよく言ってるんですけど、自分がね生まれる前の、まあ、そのカップル時代、新婚時代、まあ、その結婚前、その自分が生まれる前の両親の、そのだからあれですかね、作ったのが結構も前で僕が6、7ぐらいの時だったと思うんですけど、だからちょうど同い年ぐらいの自分の両親の、まあ、こんな感じだったんじゃないかなっていう、ちょっとそのリコレクション、回想をするという曲でございます。はい、結構ね自分の中でも名曲だなって思っています。はい、でまあ、ウクレレプレイヤーとしての僕の歴史なんですけれども、遡ると僕が最初にウクレレを弾いたのは確か2005年だったと思うんですね。まあこれギターの先生あるあるというか、結構僕だけじゃないような気はしてるんですけれども、まあ特に当時そういう流れがあったのか分かんないんですけれども、まあギターを教えてるじゃないですか。そうするとギター以外のね例えば問い合わせがあった時に、僕しか例えばそのギターの先生がまあいない、ギター講師がいなかった時に、例えばマガリ先生ベースを教えられないのかウクレレを教えられないのか、こう問い合わせがあると聞いてくるんですね。で、まあ、まあいいのか悪いのか分かんないんですけど、僕とにかくもう一個も断らない性格だったもんで、もうベースもウクレレ もうとにかくもう来たらできますできますって全部言ってたんですよ。でウクレレもその流れで、まあ、問い合わせがあって、確かね曲がりギター教室を始めたばっかり、その自分の教室の2人目のね生徒さんがウクレレだった気がするんですよね。その方がちょっと最初だったか他の教室だったか最初だったかちょっと覚えてないんですけれども、まあその頃に問い合わせがあってできますって言って、で行ってからさあどうしようっていうことなんですよね。まあこれ多分良くないでしょうね。今だったらちょっともっと別の方法があると思うんですけど、まあ、若かったんでできますって言って、でうちの母方のおばあちゃん、まあ、そのレレタレの母方のおばあちゃんのお風呂でウクレレがうちにあったんで引っ張り出してきて、でウクレレってどういうもんだっていうのをね本当にレッスン決まってから勉強し始めたんですね。はい、だから本当にレッスンを通して自分も教えながら学びつつで演奏もしつつっていう、なんかこう全て同時並行でスタートしたような感じなんですけれども、やっぱりねでも振り返るともちろんウクレレプレイヤーとしての自分が、そこで誕生したっていうのも含めてすごくやっぱやってよかったなと思いますね。まあねウクレレのプレイヤーのそのうちにウクレレが本職の方っていうのがたくさんいらっしゃるんで、とてもその人に僕はもう勝てるとは思ってないので、あくまで僕の中でのウクレレっていうのはそのギタリストの方多分わかると思うんですけども、ウクレレってですねハイ G ロー G っていう言葉があって、出荷最初の買ったばっかりの時かな、ウクレレ買ったばっかりの時ってのはハイ G 弦っていうのがついてるんですね。でハイ G 弦って何かっていうと、ウクレレって4本弦があって、上からソドミラーっていうチューニングなんですね。でそのソっていうのが本来であればギターから考えるとその4弦一番低音なんで低いんですけど、1オクターブ高く チューニングされていて、高いソから来て低いドミラーなんですね。でそれがその high次元で、それをロー次元といって、その本来の1オクターブ、まあ、本来のじゃないのか、1オクターブ下の弦を張るのはロー次元って言うんですけども、ロー次元を張った状態っていうのが、ギターで言うと5フレットにカポをつけて、それから4弦から下を弾いてるのと全く同じになるので、僕の中でウクレレっていうのは完全にその状態を弾いてる、だギターの一部を弾いてるだけの、ものとして捉えてるので、僕の中でそのギターがあってウクレレがあって、それがもう完全に混ざってる、同じものとして弾いてる感覚なんですよね。でそのだから2005年以降、ギターっていうものをメインストリームとしながら別の武器として、まあやっぱりレッスンで取れる生徒さんが多ければ多いほどいいっていうのはもちろんね、ビジネスとしての視点もあったし、演奏の面でも、まあ、ギターの演奏の中にこうウクレレを混ぜることが それ以降ずっと、特に夏になるとやっぱり、その2007年以降、辰巳さんで月齢でランチコンサートをずっとやっていたので、やっぱ夏になるとウクレレって喜んでくれるので、やっぱそれ以降自分の中での幅が広がって、やっぱその2005年だからその 3年後ぐらいか、ノレレタレレっていうね、いかにもうウクレレのために、の曲を作れたりとか、まあもちろん何々プレイヤーに転向するっていう考え僕結構なくて、今回ウクレレです、だからそのこういうウクレレはそうだっていう話をしてますけど、僕比較的そのオールジャンル、エレキギター、クラシックギター、フォークギター、ウクレレ、ベース、ジャズギター、比較的オールラウンドプレイヤーなんですねって言われるんですけど、それも僕多分ウクレレと同じ感覚で、何かその垣根があんまないんですよね。自分が自由に行きたいとこに行ってやりたいことをやるためにその穴をなくしたいってことなんで、まあウクレレもその中の自分の中のアイテムの一つとしてそれ以降活動できて、良かったなと思いますのは、まあたくさんあるんですけど、例えばですね、ギターで弾いてる曲をウクレレで弾くとより新しい面が見られて、その新しい発見、例えばギターでコーヒールンバ、僕もお箱でよくやらせていただいてるんですよ。でギターでずっとコーヒールンバを弾いてきて、である時ですね、ウクレレの生徒さんでウクレレでコーヒールンバやってくださいって言われたんですよ。でやっぱりそのギターのアレンジなのでちょっと難しいなと思ったんですけれども、ウクレレバージョンじゃなくて、もうその完全にギターと同じバージョン、完全にギターと同じものをやったんですね。そしたらそれがすごく喜ばれてかっこいいって言って、ギターでやったものをただただそのまま置き換えても、あ、いいんだっていう発見があって、そのコーヒールンバのウクレレにもすごくこう助けられてきましたし、そのマガテックの、まあ、さっきねノレレのてっちゃんの話しましたけど、最近ですとマガテック の仲間と過ごした日々、てっちゃんのね作った名曲ですけれども、これなんかウクレレに置き換えて弾くとよかったりとか、他のも、あ、花を弾いたよねこの前ね、花、マガテックの花も、要するにこうギターでやってることをそのままもうこう行ったり来たりしてる状態で、まあ、2005年以降、ウクレレっていうものを使えるようになったので、すごくね自分の中で幅が広がりました。レッスンでもね、やっぱりそのウクレレレッスン希望の方っていうのは当然ウクレレを教えられないと出会えない方々なわけじゃないですか。でやっぱそのウクレレの生徒さんともねすごくやっぱいい出会いがあって、でやっぱウクレレの生徒さんってね、なんて言うんだろうな、やっぱ明るい方がすごく多いんですよね。まあ別にギターが暗いってことじゃないんだけど、ウクレレの生徒さんってやっぱグループを組んでハワイアンミュージックを演奏する、仲間をなんかね大切にするっていうか、仲間となんかこうやってる人が多くて、なんかカルチャーでもほらウクレレってこう比較的グループレッスンがイメージ強いじゃないですか。なんかねすごくそういう なんていうのかな、フレンドリーで、あのとても明るい方々とのね出会いもあったりとかですね、ウクレレができたことによって、できることによって、そのウクレレサイドの方々から僕っていうものを認知してもらって、でさらにウクレレでねマガテックの曲を弾くと、そこからまあマガテックにつながってくれたりとかねして、自分の中でやっぱ幅が広がって、でやっぱりその何か自分のフットワークが軽いことによってストレス軽減、あのできないことが減ることによって、行ける場所が増えることによって、ちょっとストレスフリーにもなった、感覚がありますね。まあね、スタートの理由としてはいいか悪いかちょっとね、さっき述べたようにあれでしたけれども、なんかすごく自分の中でちょっとこうあのハッピーなね、ものが増えた感じですね。僕の中でやっぱりウクレレの魅力っていうのはとにかく明るさですよね。音の明るさ、まあ、音域が高いというのももちろん関係してるんですけれども、この前の配信ライブでもすごくとにかく音が聞きやすかったと、綺麗だったっていう感想をいただいて、やっぱりそのギターっていうものよりもなんか音が通る明るい印象があって、こう生演奏に適してるんですよね。下手したらこうギターよりも音が通って、あのなんかキラキラっとしたね感じがすごく魅力的な楽器だなと思って、まあ今後もね、まあ僕なりのウクレレプレイっていうのをねやっていけたらなと思っております。じゃあちょっと一旦 CM 行きましょう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンベース、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
夏なので8月配信なので、今回はですね、ウクレレプレイヤー曲がりとして、ちょっとウクレレ弾きの僕にスポットを当てて、まあちょっとね思いの丈を語らせていただきました。伝わったでしょうか？伝わったでしょうかっておかしいか。あのね、まあもちろんギターと並行して今後もね、ウクレレたくさん弾いていきたいと思ってるし、そのウクレレの曲っていうのが今のところ自分の中でノレレしかなくて、ウクレレだけでしか弾かない曲、が1曲しかないので、まあ、もうちょっと増やしていきたいなという気持ちもあるので、それもちょっと今後のね展望に入れて、この8月配信じゃないですか。だから今日配信日に聞いてくれてる方ってのは多分8月10日なんでしょうね。5日後ですね、僕8月15日、40歳40の王道に実は乗らせていただきます。誕生日なんです、はい。でですね、まあちょっと今まで僕一回もやったことがないことにちょっと挑戦しようと思って、まあ誕生日配信、バースデーライブ配信、あのバースデーライブってのを、まあそんな僕なんかおこがましいと思って、ね、やったことなかったんですけど、まあちょっと40周年はやってみようかなと思いましてですね、8月15日、815にかけて夜8時15分から、曲がりバースデーライブですね、やらせていただこうかと思ってますのでね、もしよかったら遊びに来てください。いろいろと僕のその昔のなんかその生誕のエピソードとか、子供の頃の、ね、話とかができたらなって思っておりますんでね、ぜひとも遊びに来てください。40代の曲がり、そしてマガテックもね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 See you next time. バイバイ。